TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京
ナイツの
チャキチャキ大放送。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。さあここからはゲストコーナー東京よもやま話。今日のゲストは俳優の阿部サダヲさんです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
お待ちしておりました。
今日は、はい、王様のブランチにも出ず、
はい、そうですね、
こちらに、
はい、ありがとうございます。あっちで呼ばれてないんで、
呼ばれてないことはないと思います
俺てっきりダブルでダブルかなと思ったんですけど、
いや本当に、
ね、ありがとうございます。
嬉しいですね、
初めてちゃんとお会いして、
あ、そうですね、
いつもあのなんか統括会っていうグループライン、
ね、ライングループはね、
はい、
すいません、入っていただいてるんです
ね。入っていただいて、
いえいえ、
とんでもないです。ご迷惑してないですか、ライングループ
全然迷惑してない、あんまり動いてないですもんね、あのライングループですね
なんならあの安倍さんがすごいちゃんと返信とか早い方で、
そうですか、う
ん、しないんですね、皆さんね。
あ、そうなんかこう、うん、ね、ジョニオさんとかがなんかこうしょうもないこと
したりする、はい、しょうもないことを言った時になんか、うん、安倍さんはなんか面白いですねみたいなこと言ってくれるんですけど、もっとなんか四千頭身の続きとかに反応しろ
分かってゲームがスルーしてるのに、
お前ら何なんだ、安倍サダヲさんが発言してんだから何だ無視してんだと思いながらいつも
申し訳ないですよ、それはね。
あの国枝さんとかね、
そうです、国枝慎吾さん、
はい、ね、だ
から国民栄誉賞取った時安倍さんが一番最初に、
う
ん、
そうですよね、
おめでとうございますって、
誰も言わないですね、あれ
なんでだよ、
あんまりやんない方がいいのかな、
やっぱりね、昭和の人間ですから、それは
やりますからね、やっぱり、うん、スルーされたらって、ね、そうそう気になっちゃうみたいなドラマ
も、昼帯で出た時に、はい、あの野良さんがいたから、うん、野良さんに直接 LINE したんですよ、
うん、
未だに既読にならないですね、
え、個人の LINE も、
はい、個人の LINE
多分それ気づいてない、
多分なんか、ね、あの設定
だと
思う、だって野良ちゃん一番ファンですよ、
本当に、そうですか、
だから本当に今そういうカウンセリングを受けてるみたいな小田一郎さんみたいな、
小
田LINE が既読にならないんですよそういうシーンもあったような気がする、
あったあった、
そうですね、
ですよね、ちょっといや、ちょっとじゃあ、まあ皆さんご存知と思いますが、はい、改めて阿部さんのプロフィールをご紹介したいと思います、うん、阿部さん千葉県松戸市、はい、ね、統括地域ですけど、はい、出身の現在53歳、はい、ジャイアンツの原辰徳さんに憧れ、
う
ん、昭和の終わり頃はプロを目指し野球に熱中していたそうです。高校卒業後は職を転々とした後一年発起し大人計画に参加、役者の道を歩み始め舞台ドラマ映画などで活躍しています、うん、2008年映画舞妓ハーンで日本アカデミー賞優秀主演男優賞、2018年には彼女がその名を知らない鳥たちでブルーリボン賞主演男優賞を受賞されました。そして脚本家工藤官九郎さんの作品には欠かせない存在でもあります。 TBS ドラマ池袋ウエストゲートパーク、木更津キャッツアイ、タイガー&ドラゴン、そして NHK 大河ドラマ伊達天東京オリンピック話では主人公を演じました。そして現在放送中の不適切にも程があるでは主演小川一郎を演じちょめちょめを連呼しています。
昨日のあの、
はい、
昨日もあの
ちょめちょめ連呼してます。
アップでお前ちょめちょめしたのか俺腹抱えてもらいましたなんであんなアップにする
んですか、ね、あんな近くに言う必要ないと思うんですけど、ね、
ちょめちょめしたのか、ね、
できるだけ近づいてってよ、ね、
本当に
いいですよ、ね、本当、ね、
いや面白いですけども、
ね、夢中になって見てます、
はい、ありがとうございます。
でもいよいよ来週が最終回、
そうです、ね、
僕あの恋する母たちっていうドラマも好きだったんですけど、はい、
あ、 本当ですか、
あれにだから中さんと阿部さんがちょっと不倫する落語家さんとね、出てて、しかも吉田羊さんと磯村さんもちょっとそこの不倫してた関係出てるから、なんかすごいそれがなんか ごっちゃになって、あ、それ矢作さんも出てましたもんね。
出てましたね。
あ、矢作さんも不適切出てたね。
出てた一回
先生役で、
むちゃくちゃ暴言吐く先生みたいな、
お前の顔ならお前の顔ならまあそこそこ大学行けばぐらいのこと言ってましたけどもういいですよね。
ねえ、いや本当に面白いですね。僕はあのスキャンダル、
はい、
あそこ行ったんですよ。
あ、喫茶店しましたよ、あのラジオで、
ね、あ、ラジオで聞いたんです
か、はいはい、
あれだから
松戸、
ね、松戸にあるんですよね、
はい、税務署の近くですよね。
税務署の近くあそこにある。あそこってあそこの中で撮ってない
ないですね。ほとんど外外観だけです。
外観だけ、
中狭いんですよすごく。
あ、そうなんですか、
はい、あそこの松戸の店は。
で、あそこはセットで、
そうです、そうです、そうです、はい。
じゃあ、あの外のあの登るシーンとかは松戸まで行って、
松戸まで行って撮りました。
へえ。僕出身松戸っていうのはたまたまですか、
うん、そう、たまたまですね、
はい、
あ、たまたま
たまたま、はい。
へ
え。だからそう、松戸の方で探してたんじゃないですかね、喫茶店、いい感じの喫茶店とかを。
へえ。
たまたま。
なんか阿部さんの 行きつけのなんか昔の実家の近くの店とかって勝手にみんな想像してたんです
か？なんかそういう理由があるのかなとか。
そうなんですか。あ、全然全然初めて行ったところですね。
あ、そうでしたか、はい、
だけどなんか意外と高校の後輩だったりとかして、あの店の息子さんとか。
あ、本当ですか。
でなんかうちの僕の教えてくれて担任の先生ともつながってたりとかするんで、意外とつながってるったりとかするし、あの隣のラーメン屋さんね、
あのあそこ美味しいですよね。
あそこあの大将圏の A 副長の大将圏ですね。あののれん分けって言ってましたけどね。そう、あそこ、それもまあなんか面白いなと思って、そんなのがあるんだと思って。
あのラーメン屋めちゃくちゃ美味しかったです。
そうですか。
美味しかったです。
A 副のは行ったこと
ないです。 A 副のがなくて、一回行きたいなと思ってたら、その A 副長で修行を受けた人が、
直属なんです
よ。直属の人で、A 副長はあります。
あります、あります。
あれめちゃくちゃ美味しいです。
美味しいですね、あそこも。あそこルー大島さんがすごいよく通ってるらしいですね。
そう、まあ、あの角のとこ。
何情報ですか。
言わなくていい情報でしたけど。
言わなくていい情報。あ、だから松戸ですけど、あんまりあれなんですね、そこの税務署のあたりはあんまり。
そう、あんまり行ったことなかったですね。
うん、あ、そうですか。
通っては行ってましたけど、そこの道は。昔ドムドムバーガーとかあったんですよ。
懐かしい。
アビコにもありましたよ。
だから、その統括会は今後また集まるときは、今度はもう安倍さんも来てほしいとかってあるわけでしょ、やっぱり。
いや、もちろんですよ。
せっかく入ってもらってるからには。当たり前じゃない
です
か。
ジェイコムでやってる統括ヤッホーにも来てほしい。
統括ヤッホー出ないでしょ。安倍さん統括ヤッホー出てほしいの？
はい。今富所、富所と一緒ロケしてます。
富所と二人で始まった。
予算がなくて富所
と一緒の旅みたいなやつ。
六甲台西をロケした。松戸の六甲台西だけを三時間歩いて。
三時間。
住宅街しかなかった。いや、ちょっと僕ドラマのやっぱり好きなやつをいっぱい書いてきたんで、
は
い、いいですか。
ノート、
はい、ノートです、まあ、全部あの書いたんですけど、一話ごとにね、やっぱり錦糸町であのセーラーズ買ってきちゃうっていうのはちょっと面白かったです。錦糸町なんかその、ね、そのバッタもしかないだろうって
お土産に。
あれも面白かったですね、はい、あの焼きうどんもなんか美味しそうでしたね。
ああ、マヨネーズいっぱいかけて食べるっていうね。それも台本全部書いてあったんで、とにかく卵をぐちゃぐちゃにして食べるっていう。
ああ、そうなんだ。それこう細かいところ。
食べ物とか普段何食べるんですか。焼きうどんとか結構お好きなんですか。
僕ですか。
はい。
久しぶりでしたね、焼きうどんなんていうのは。なんかあんまり僕はだんだんカレーライスですか。
カレーライスでいいですか。
カレーライス食べるかな。
カレーライスですか。はい、うん。普段好きなもの。何を聞いたらいいか僕らもやっぱり、
あの僕はいやでも気になったのが、はい、4話かなんかで、不適切な歌にすごい突っ込むネタあったじゃないですか。
あ、はいはい、カラオケで、
ね、あれ我々はなんかやってるネタ歌の突っ込むやつのなんかパクられてるの
そんなことないでしょ。
そんなことないです。
でも好きですよね、あの多分工藤さん多分好きだと思います。
あれ好き、
うん、あのビートルズの歌とかに突っ込みながら、
はい、そんな知ってくれてるんですか。
大島ブラザーズとかです
ね。何個あんだよ。
安倍さん何そんな知ってくれてるんですか。だってそんな
安倍さんだって漫才協会ザンムービー見てくれた
しかも昨日ね、
大事です。大事です。
あれが一番不適切の
本当ですよ。
不適切な人しか出てない
。不適切な時代しか知らない。
あの映画
本当に見てくれたんです
か。見ました。すごい気になる人ばっかり出てきました。
気になる人いたでしょう、
はい、ほとんどドキュメントなんですね。
ドキュメンタリーなんで、ね、映画自体は
びっくりした。
高峰小玉市長とかも、
はい、気になって気になってしょうがないですよね。あの人の動向がこの後どうなるのか。
さあ舞台出ないんですよ、ね、小玉市長。
家も見せてくれないし。
そうなんですよ、
ね、あの踊り場みたいなところで話してるんですよ。暗いところ
で背中入らせてくれなかった。
ね、
何やってるんだろう。
だからなんか誰かが言ってたんですけど、なんか女性がいて紐になってて、はい、その女性がいるから中入れてくんないんじゃないかっていう
紐説。
テリー伊藤さんは俺はそう分析するって
そんな考察する映画でしたっけ。漫才協会ザムービー
考察する
考察班いるの。
一人だけでしたけど。だからこのドラマのね、最終回もちょっとやっぱり考察、
うん、そうですね。あ、工藤さんが、はい、あの言ってましたけど、はい、あの花さんにしてほしいって言ってました。
でも俺の家の話の最終回当てたんですよ。
そうらしいです、ね、
最後幽霊だって僕が思うって言ったら、それ当たったので、
適切に今回もこれ考察、はい、花さんの考察ってあるの？
あります。
うん、
いいんですか、ま、真面目に。
真面目に、あの最初になんか前ちゃきちゃきおっしゃってたんですかね、はい、あの、はい、清が 清志が、
はい、清志が
ビッグダディっていう説あれは違います絶対
あ違いますそれだけ
の前初めてちょめちょめ覚えちゃって世界にちょめちょめして
めちゃくちゃ子供産むっていう
名前は清志もあったんですけど
清志だけど
それは違うっていうのは
清志の
方気に入っときたいですね
岩手だって岩手出身じゃないからねそもそも、
う
ん
うん、そうだね
全然違うんですけど
清志はだって未来から来てるから令和から来てるからあそこから成長するっていうのはだって違うからね
そうだねいやなんかやっぱタイムマシンの話じゃないですか
そうだね
だからもうなんか未来に行くっていう人はいると思うんですよ予想でもうさらにこう令和よりも未来に行く
んじゃないか、まあ、あと1回分で、うんまあ、その清とか未来の人は帰ってくる、はい、最後ね、はい、帰ってくるかもしれないけど、ね、そこに誰か1人ついてくるい
や僕は、うん、だから結局そのもうああいう形でお亡くなりになった人っていうのは、うん、やっぱりこうそこがね変えるのは難しいじゃないですかだからもっと、うんなんか分かんない過去に行くみたいなことにして、うん、ぶっ飛んでって、ええ、もう戦国時代かなんかにタイムリープして、うん、それで織田信長が出てきて、うん、織田信長って世界一パワハラした人じゃないですか
不適切どころじゃない
当時ね、
うん、マジで殺すぞってお届けする言っちゃってる人だからああああそれでなんかそこでなんかこんな時代もあったんだなって言ってその織田信長が坂東英二ですっていう最終回ですあれだけ振って
坂東さんが
あんだけ振ってんだからそれ出る
なるほどそっか今の坂東さん出てないからねまだ ね,
あ, ねあれだけ振ってんだから
出てないし散々名前も出てくるけど
だってほぼ毎回出てますよ坂東ですよね
名前どんどん出てます
よね吉田羊さん連呼してるから
バンバンバンバン言ってますよね
顔が坂東英二って連呼してると中島さんに対してあれ言ってますよ
まあ言えないんでしょうけども
これが最終回の予想
予想
なるほど ね, ねあ不適切どころじゃない時代を見てくると、うん、
時代見てきて
なるほど
何だったんだ俺たちは
あ昭和も令和も変わんないじゃないかと、
うん、言って、うん、っていうことですね
なるほどね
戦国でねあの時代劇の格好してミュージカルやって、
はい、
あ面白いですね
最後ミュージカルやって
ミュージカルね、うん、
武士たちと、うん、戦国武将たちとやると、
うんうん、間違ってますね
間違った残念あもう答えをするんですね
違いますけどね
さすがにそれは違うそっか織田信長出てこない坂東英二さん坂東英二で織田信長出てこない
この前八嶋さんがゲストに来たんですよ、
う
ん、
あそうそうそう
あのラジオショーの、はい、その時に、うん、また僕出てくるかなとか言ってたらすぐ出てきましたね
昨日出てました
出てきますよね
出てきました
八嶋さんも同い年なんですよね
同い年です僕、
はい、工藤官さんも
そうですそうですあそこの世代が結構同じ年です
ねそうですよね、うん、そう八嶋さんはでも工藤さんの作品に出るのは今回初めてっていうのがね
そうですね
いや意外だったんですけど、
ね、繋がってんのかなと思うぐらい八嶋のことすごい知ってたから工藤さんが そうですね、そんなに別に仲いいわけじゃなくて、うんうんうん、勝手に返したらああなったって言ってましたけどよく分かってんなと思って、まあ、
そうですよね
八嶋さんの機嫌は本当ずっといいですね今ねとっても
あれ出たから
いいですね、
はいはい、工藤さんなんかやっぱ楽しいですもん何の役もらった
そうですねで工藤さんの家に贈り物したらしいです
あそうですか
返礼品を
ありがとうございます、
お肉をお肉を届けたらしいですいいお肉を
上機嫌で
よかったいい役ですもん
ねいい役ですよね本当
本当の奥様も出てましたからね
奥様も出てて
小川一郎という役は どうなんですか難しいんですかやっぱ演じるにあたってい
や僕は結構、うん、簡単だったと思いますねあの超当て書きみたいな感じでやってくださったん で中さんとかの役が結構難しいんですかね、
う
ん、複雑じゃないですかなんか構成が
そうです、ね、
テレビ局で働きながらって、うん、で僕の娘でもないし、うん、孫だし、うん、でお母さんはねあのことになってるっていうのでこう難しい役だろうなと思いましたけどね中さん、うんうん、
そうですよね昔はそういう時代でしたケツバットとかの
野球部あ僕はその完全そうでした
野球部、
はい、ケツというかもう頭バットぐらいですよ、ね、
いや危ない危ない、
痛いですよね
時代
本当に、ね、痛いところじゃ済まない、ね、
小川一郎みたいな人がいたんですか
いましたね、
う
ん、でもまあモデルにはしてないですけど、うん、でも細かいモデルとしてはあの時計の日焼けの跡っていうんですかね、うん、小川一郎でやってるんですけどそれ、うんうん
はい
日焼けが時計のところだけしてないみたいなあるじゃないですか ああいうあの監督いましたノックの時だけ時計外すんですけどそこだけ焼けてないみたいな
細かい
それぐらいずっと生徒と一緒にノックやってる、
まあ、ほとんどゴルフ焼けですけどその
ゴルフ
焼けじゃないんです
あんまり練習来ない
ですか
野球じゃなくてゴルフ行ってるっていう、う
ん、いやでも本当にね、なんかあるあるがいっぱいあって、な懐かしいというか、
毎回やるね、うん、こう放送のたびに話題になって。
本当ですよ ね、
ねえ
すごいですよね。
やっぱその令和の時代にもなんかこう思うところがやっぱみんなあるから、うんうん、すごい共感があるんでしょうね。
なんかね、結局家族で見られるようになってるみたいですね、
う
ん、
そうですね、
お父さんお母さんと喋れるみたいな、うん、見た後になんかこういう時代だったんだよって子供に言ってるみたいな。
確かに、
うん、飲食店行ったら結構後ろから、うん、あのお話聞こえてくるんですよ。
そうですね、
他のテーブルがもうね、やっぱり話題にしてるっていう、
なんかエキストラの方とかもなんかバイト先で、うん、お母さんたち、パートのお母さんたちがすごい喋っててくれてるみたいで、うんうん、ちょめちょめ見ちゃった昨日なん
て。ちょめちょめ
見ちゃったよくないですよね。ちょめちょめは見てないと思うんだけど、
ちょめ見ちゃったわ。もうそうですね、あのバックトゥザフューチャーのね、あの AV ありましたけど、あれの中身も気になります。どんな内容のビデオなのかな。
ここで純子寝てるんですから。
そうです
よ、ね、やめてください。
見ちゃうんだ一郎さんは。一郎さん見ちゃうから、あれ
本当に。
いや本当面白いんだよ。
安倍さん自身はいつ頃からこのドラマ風が来てるなっていうの、うん、
いや周りの方から言われるようになってからですね、うん、なんか、うん、見たよ見たよっていうのを言われるようになってから
ですね。序盤ですか、結構放送されて、うん、
3話ぐらいですかね。
あ、うんうんうん、
なんか八嶋の風が吹いてるくらいからですかね。
八嶋さんでやっぱり勢いつける
かついてる。でも
あんな回ないですか、
今まで。あの ロバート秋山さんのね対比は、うん、だってキリタンポって言っただけ謝んなきゃ。
山本浩二さんがまた厳しいから、また。
ダメ。
全部もう全部謝らせるから、
ね、うん、でもあの女の子はそのためにベリーショートにね。
あ、そう
です
ね、ってね。そうそうそう、それ知らなかったです僕は。それも後から知りましたもん、それ。
あ、そうですか、
はい、
でもそのやっぱ3話放送でちょっと話題になってるぐらいの時はまだ撮影は続いてた、
そうですね、
わけですもんね、そう、現場とかも、
はいはい、ね、ちょうどあのミュージカルシーンをやってる時に、うん、M1 の敗者復活見てました僕は。
あ、そんな時ですか、
はい、ミュージカル時間かかるんで、ずっと敗者復活ずっと見れたんで、助かりましたけど。
みんな獅子頭の頭見てたし、
獅子頭の頭
の
あの時に。そう
だ、ね、あのミュージカルだって特に1話がボリューム、
はい、すごかったですね。
あれすごかったですよね、はい、
うん、
そうですね、あれだけでも相当時間かかりました。
かかりました、もう久しぶりに深夜までやりましたね。
だって炙りしめサバがあの時いっぱい来てる。
そうですよ、
時で、
はい、結構な、うん、あの匂い放ってましたね、炙りしめサバ。
現場の消え物はそうそう本物だから、ね、
あ、乾いちゃうから、そのためにあの水シュッシュして、で酸っぱい匂いがすごいして、
その中踊らなきゃいけない
んで、でロボットもなんか ちゃんと動くわけでもないんで、結構大変でしたね。
そうか、あれを綺麗にこうやってね、
そうそうそう、
左右に行って、はい、ミュージカルも特に何か難しかったミュージカルってあるんですか。
最初にあれ録音するんで、うん、そのテンションがね、うん、あの、はいはいはい、だから2話とかで尾崎っぽい曲があったんで、はい、ものすごい尾崎で歌っちゃったんですけど、うん、振りがそうでもなかったっていう、なんかちょっと やりすぎたなって。
先にまず歌を入れて、そうなんですね。もう温度差難しい。
確かに。そうなんですね。
そうなん
です。ちょっと現場で恥ずかしい感じ。
そうそう
現場は一応歌ってるけど、はい、流しながらやってるみたいな。
はいはい、そうなんです。
あのクイーンみたいな。
あ、そうですね。もあれは一曲素晴らしい一曲でしたね、はい。
毎回オリジナルで曲をねもう作って、はい、で振り付けもあって、うん、ですよね。
昨日古田さんも。
はい。
命がけで踊って
ました
。命がけのミュージカルやってましたよね。
なんでか古田さんだけ外なんですよね。その強風の中
薄いパジャマで、
ね、風すごい吹いてる。
寒かったさ、あれ。
寒そうですね。
そうです、あんなに台風ぐらい あの風が吹いてる日だったんで、あれは大変でしたね。
やっぱ笑っちゃうんで、安倍さん の, あの井上を叩く時の面白いですよね。思いっきり叩くじゃないですか。あそこまでやつ必ず笑っちゃう。やっぱ関係性が、
そうですね、あれはまあ叩くようになってるとか、まあ、そんなに叩かなくてもいいと思ってたんですけど、もうあの昨日の9話とかはもう、うん、あの台本っていうか割り本って毎回来るんですけど、うんうん、割り本にパシって書いてあったんで、はい、叩くんだって
台本にも音が書いてあるんですね。
あとあの気持ち悪いの言い方も好きですね。あれ気持ち悪いってなんかね、あれもみんな思ってる、
うーん、あー、ね、
気持ち悪いとかね、あれなんかあれがスカッとしますね、気持ち悪いって。
八嶋さんの奥さんにね。
あのなんかスカットジャパンみたいに見てる
スカットジャパンなんです
スカットジャパンなんだあそこ気持ち悪いああすいませんすいませんどことかね
毎度毎度やっぱこうちょうどいい感じのテンションとセリフで、うん、あの共感を得ますよね。
あの80年代のやっぱドラマってなんとなく覚えてたんですけど、毎度お騒がせしますとか、
そうですね、
ああいうのとかやっぱり見てたんですか。
僕見てました。僕本当ちょうど世代なんで、うん、あの工藤さんとかもそうだと思いますけど、うんうん、今若いスタッフさんとか全く知らないじゃないですか。
そうですよね、
だから皆さん見たらしいですよ。
ああ
TBS から
昔の映像、はい、へえ、
それ毎度お探し見て若い子たち
こんなことやってたんですねみたいな信じられないみたいなことですよ、ね、長山美穂さんとか出てらっしゃったじゃないですか。っていう感じ
で、俺さっきねあの毎度お探しますね、うん、あれどういうやつだったっけなんてあのウィキペディアで見たんですよ、はいはい、そしたらうなぎ登りで視聴率上がってるんですね、やっぱり初め、うん、16ぐらいから始まって20何パーセントで、最終回のタイトル走れポコチンでした走れポコチン
視聴率最高に上がった状態で
走れポコチン
一番注目されてる状態でとん
でもない
すごいですね。
それはもう今のドラマでもこれ描けないぐらいの
TBS ってやっぱ
すごいですね。
すごいですね。
テレビ局の人間が中学生だからみたいなこと言ってましたけどもね、はい、一郎さんもね、すごいですね。走れポコチン。
大人が作ってると思えない。
本当ですね。
いやすごいな。
工藤さんのもう作品
といえばですよね。
ほとんどね。
ねえ、大河も主役やってますから。
もねえ、伊達天もね、やられてましたけども、あの今回はなんかいろいろ話し合いとかしたんですか、工藤さんと。
全く僕はしないですよね。
そうなんですか。
はい、本当に
毎回ドラマの度にそんな工藤さんと話さないですか。
はい、全然話さないです。
もう完全にも台本で。
そうですね。
現場にいらっしゃったりとかは。
たまにいらっしゃいますけど、そんな喋る人じゃないんで、ニヤニヤしながら帰っていくとか。
そんな感じなんですか。
はい、本当にそんな感じです。
なんかここどういうことなんですかとかってそういうこともあんまり。
あ、僕は喋んないです。監督とか喋ってるみたいですけど。
でもその工藤さんの作品に初めてみたいな人は、なんかやっぱ安倍さんに聞いたりとかってなんか。しないですかね、
うん、あでもあんまり聞かれてもあんま答えられないっていうか、分からないですって言いますね。
そうですか。
どういうことですかって言っても分からないじゃないですか。
分からない。
なんでこうなるのかなんてないじゃないですか。
なんか安倍さんが言いそうなんだよな、やっぱりさつきみどりってなんであんなエロいんだろう。あれ俺も思ってたんですよ。
素で言って
た。思ってたんですか。
佐賀で、うん、鎌切夫人の再放送ばっかりなんですよ、深夜。
あ
ーすげえエロいやつやってんなと思ってて、俺ずっと俺だけが思ってんだと思ってた。あのドラマで夏木みどりなんでエロいんだろうなってみんな思ってたんだと思って、俺嬉しくなっちゃって。
分かる分かる。でもそう、分かります僕も。でも小松みどりさんもエロいですよね。
エロいん
です。分かるですよね。
エロいんです。
そうなんですね。
なんで工藤さんってやっぱこういうのをね、
なるほどね、
なんか思ってたこと言うんだみたいのが、
そうだね、
なんか嬉しくなっちゃいますよね。
確かにね。
そうい
うの喋る人ではないんですけどね。あ、だから台本読んだ時に、あ、分かる分かると思うんですよね。
工藤さんもじゃあやっぱ思ってたんだって。
そうそうそう、
はい、そうか、普段そういう話をしてるわけではない。
あまりしないですけどね。
だから一応最終回予想はなんかあるんですか。
僕、
はい、
僕はガチ予想いいですよ。いや当てちゃうかもしれないですも
ん。やっぱり予想してくださいって言ってたからね、
は
い、
僕は最後だからあと1回分の往復のタイム、う
ん、はいはいはい、
でその帰りの時にはやっぱりもともと未来にいた人たちは乗せて元に戻そうってあるじゃないですか、はいはい、そこに1人乗ってくるんですよ、はい、それがえあなたも実は未来人だったのみたいな人が乗ってて、そうなの、未来から来て実はっていうような話で終わるんじゃないかなみたいな、はい、
過去の人だと思ってた人が、
そう、例えば秋山さんとか、
あ、
なんかああいう、
あ、ロバート秋山さんとか、
とかなんか
八嶋さんとか、
八嶋さん、八嶋出過ぎですね。
もういい、八嶋さん、あとはもう本当にその現実とあれをもうごっちゃにしちゃって、
うん、
大沢ゆりさんとかが大沢ゆりさんが実は未来から来てた人だったんだみたいな話になって、大沢ゆりさんの
声って
ラジオは流れた、
あれは今の声ですよね。
そうですそうです、
ね、うん、だからそうあの若い頃の大沢ゆりさんが乗ってくるってことが、
なるほど、
そうだよね、
そうなんかそういうのとかで終わるんじゃないかなっていうのはちょっと俺ガチで予想してる、
はいはいはい、
ちょっと私今ガラス越しに磯山さんのリアクション見ちゃって、
プロデューサーの
結構大きなリアクションした、どっちだろうどっちだろう、
最終回 の、 あのゲストがね、はい、小野武彦さん、成田昭司さん、宍戸開さん、宍戸開さんといえば、千代の富士物語やってましたから、
やってたけど、
なんかそれからね、千代の富士物語に絡んでくるんじゃないかな、
それは絡んでくるの、それは千代の富士なの、じゃあ千代の富士が令和に行っちゃうって話なの、
この伏線というか、なんあの回で伏線回収しなくてもいいじゃない、どちらかったっていいじゃないっていう回があったでしょ、
そうですね、
エモ系になってるかもしれない、
なるほど、
なんか何にもなくてもうなんかわーって終わるっていう可能性だってまあありますし、だから非常にあと1話でどうやって終わるのか
って、終わるのかなっていう、あとそうさっきもね、オープニングで言ってた最後は誰が歌って踊るのかとか、なんか最後もミュージカルあるのかなとか、どういう歌で終わるのかなとかっていうのも予想するのね、楽しいですけど、安倍さん
歌ってほしいですけどね、最後
安倍さん
も最後はだって最終回スペシャルちょっと拡大で、
あ、そうですね、15分拡大させて、
あ、そうですか、
もう面白いですか、やっぱ最終回は、
やっぱりそう来るんだっていうのを思いましたね、なんかお祭り感もすごくあるし、
あ、そうですか、
はい、
最終回のお祭り感、うん、いいですね、
聞きたいけど聞きたくないみたいな、
いや、そうなんだよね、
と思いました、なんか、あ、そうですかっていう感じで、
いや、ちょっと楽しみ、
最初から全部台本いただいてたわけではなく、
じゃないですね、
じゃあ徐々に、はい、ご自身も
知って、だからそう最初からそういう風にな、まあ、工藤さんの中ではそうなってたのって思うぐらい、はい、へーと思いましたね、どうやって台本書いてんだろうって思う、なんか、
めっちゃ楽しみ、
ちょっとね、ちょっと教えてもらって
やっぱ知りてんじゃねえ絶対教えない方がいいですよ、はい、めちゃくちゃ言いふらすから、
あ、そうか、そうですね、
言いふらすから、
千代の富士は出てこないです
残念、
千代の富士出てこないですか、
残念残念、宍戸開さん千代の富士役ではない
違うんだ、
いや面白いね、
まあだから新しい3人のねゲストがこう発表されたから、
はい、国民
元ね、だからこの人たちがどういう役割で出るのかとか、でも、ね、あれは彦摩呂さんは予想してなかったね、
そうですよ、
彦摩呂さんなんでこれ何やってんだろう、
なんか後ろにいるから、なんか立ってるから、
なんか彦摩呂さんって走るだけで面白いよ、なんであんな俺あんな走るのよく会うじゃん、車乗ってる時の彦摩呂さん面白いんですけど、走ってあんな面白いんだと思って俺、
そう、ね、面白いですね、
面白いですよ、
思ったより大きいですね、
思ったより大きいですよ、
実物大きい、
びっく
りしました
、すごいなと思った、
うん、目がつぶらでね、キュルンとしてるからね、まあ、確かにムッチ先輩と
彦摩呂さんこそね、昭和と令和の姿が違いすぎる、本人のそのギャップ
があるから、それも狙いなのかな、
そうだよね、そのムッチ先輩かっこいい、
やっぱ先輩がっていう、人で太った人って彦摩呂さんしかいないだろう、みたいになったってことでしょ、
現実とちょっと重ねてるところがまたいいですよ ね、 ね、
あとこの河合優美さんもいいですね、
あーね、
はい、
ヒロインの
可愛い
ですね、ちゃん、
普段からやっぱああいう感じなんですか、
伸び伸びやってる方ですごく、
とても初めてですか今回、
あ、僕はね舞台で一緒にやったことあるんですけど、
あ、そうですか、は
い、最初からすごいよくできてる人でね、歌もうまいし、
なん
いいですよね、歌もうまいし、
あと清の子もいいですよね、
いいですよね、
本当に中学生なんですよ、
そうですそうです、
ね、
はい、
いや大人っぽい、
で井上のちっちゃい方の子は、あれ、あの人は意外と小学生だったりするんで今、
あ、
6年生、6年生、
井上のちっちゃい子で大好きなん
ですよ、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い、
ね、
俺あれ名シーンですよ、あのなんでこんなやらなきゃいけないんだって電話ボックスから出てって、あの引きなんですよね、電話ボックスもすごい遠くを引きであの心情を表してるの俺大好きで、
井上のちっちゃい頃がね、かわいそうだし、めちゃくちゃ吉田羊さんに言われるから
昨日もね、
そうそう
そうそう、かわいいです、
坂江ちゃんのね、そのちっちゃい頃もかわいいし、ね、
あのちっちゃい井上はあの叩けなかったですね、それだけ悔い残って
ましたいや、そりゃそうでしょ井上のちっちゃい頃叩いちゃダメですよ、
野球部で必死にね頑張って走ってさ、あの
はい、
さあここからは今週のヤホートピックス、 ちょっともうドラマの話しかしてませんけども、さあ何かまだ他にお話があればということなんですけども、ございますでしょうか、阿部さん。
1話でそのさっき一番最初にね、阿部さんおっしゃってましたけど、あの錦糸町で買ったセイラーズのバッタマン、セイヤーズ、
セイヤ
ー、セイヤーズのトレーナーがなんと出るんです。
俺なんか昨日見てたら、こうテロップみたいのに、セイヤーズ販売するとかって出てた、
出てたんですか、
見てたね、すごい。あ、じゃあもうグッズで、いよいよ出ると、
セイラーズの社長さんが気に入ってくださったみたいです
。うわ、すごい、
乗ってきたみたいですね。
でも俺欲しい、ちょっと
限定らしいですけど、何百か何百名様
殺到するかもしれない。
他にグッズはなんか、これ今日着てるパーカーグッズ、
これグッズです、
1986
って、かっこいい。
でちょっとバスみたいになってるんですかね、ロゴが。
英語の文言なんでこれね、
そうですね、これあの最初にできてくるテロップが英語バージョンになって、
あ、その説明ですよね、最初のね、この
必ず出てくるやつね。
そうそうそうそう、不適切なシーンがあります
と。すごい。セイヤーズもグッズで、いや、いいね。
グッズもなんかいっぱいなんか欲しいやつあるもんな。
あるんですよね。結構 TBS ショップ、あの東京駅にあるんですけど、そこで見てました、かわいいのいっぱいあって、
ね、でなんか、お客さんから、漫才終わった後もらったのがスキャンダルのなんかお菓子、スキャンダルのお菓子、
ラムネみたいな、
ラムネかな、なんかこんなのあるんだと思って。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
え、それこのドラマで
は出てきてないと思う。
ないですね。
喫茶スキャンダルの
ファンの人が、
そう、ラムネとか、
それは TBS が作ってるじゃなくて、どっかの会社が乗ってきたらしいですけど、
そういうのもいっぱい
あるみたいです、
なるほど。
だからそれぐらいなんだろうね、やっぱりこうみんなが共感して、なんか
ありがたいですよ
っていうドラマですよね。なんか本も本当みんなが今思ってたことだったから、すごくなんか刺さるんでしょうね、やっぱり。
最後もう取材中回どんなメッセージがあるのか、ね、これもちょっと注目ですけど、
本当に注目、楽しみね。
いや、たっぷりお話聞いていただきました。
改めて告知などございますか。
あ、まあ最終回ですよね、最終回、もうあと1回ですけども、15分拡大でやりますんで、ぜひ
金曜日、
皆さんもあのちょっと考察しながら見ていただき、
そうですね、どうなるかちょっと予想しましょう、みんなでね、楽しみです。
いやかな、他に考察しないかな
ノート開いております。
ねえ、はい、考察してるから。
そうなんですよね。
原さん、
あのラミレスのすごいな、ラミレスの考察も書いてある。
なんでラミレスの考察関係ない。いや、
今年の巨人、今年の巨人どうですかね。
ね、どうですかね。ジャイアンツファンとしてのね、お話も聞きたかった。
新之助になるんですか、ケースもね。
そうなんです
よ。それがちょっと楽しみだし。
あ、なんか安倍会みたいなのあるらしいですね。
そうですね。
安倍会
聞いたんですよ。なんか。
そう、安倍。
総括会以外にも安倍会にも入ってるって。
誰
って
誰がいる
の？安倍静江さんを筆頭にですね。
すげえ。安倍静江さんも入ってるんですか？
はい。
すごいですね。世代が。
まあ僕とか、まあ安倍っていう名前の、あの、まあスタッフさんとかもいるし、安倍晋之助、安倍亮平とか、あの役者さんもいますし、安倍浩二君って、芸人さん。
安倍浩二さんも入ってて。へえ、安倍会。
安倍会。
もう安倍会の方がちょっと盛り上がってんじゃないですか？
いいな、安倍会。
総括会
です。今度
は。ね、ということで、本日のゲスト、阿部サダヲさんでした。どうもありがとうございました。
TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ東京、
ナイツのチャキチャキ大放送。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り。
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。